はい、どうも、原です。それでは今回も情報のすすめの音声、質問フォームに投稿いただいたことに関してですね、返信していきたいと思います。はい、原さん、お疲れ様です。実績のない人間が偉そうにアウトプットをしていくことに違和感を覚え、割り切れないという質問をした〇〇です。で、こちらのフォームの投稿間違ってるかもしれませんが、質問させていただいたところからの方がいいのかなと思い、再投稿させていただきました。まずはじめに自分の質問に音声回答いただいたことにめちゃくちゃ感動&感謝してテンションが上がってしまいました。そしてこの回答により自分の中での問題が解消され、心の中のモヤモヤが取れ、それもありさらにテンションが上がってしまいました。結論から言わせていただくと、やはり自分の中でずれていたし、分かっていなかっただけでした。しかもめちゃくちゃ初歩中の初歩の部分でした。学んだことを自分で実践行動し、それをアウトプットしていく、実行動したことを自分のフィルターを通して価値を下げないように表現に気をつけながらアウトプットしていく。それが分かってないだけでした。いいですね。実践行動をする、そこが抜けていただけです。分かってから考えてみると、アホすぎる勘違いで、こんなことで原さんの時間と労力を奪ったことにも申し訳ない気持ちがになります。申し訳ありません。そして少しだけですが、原和弘という人間に対して懐疑的になってきたことも合わせて申し訳ありませんでした。自分のアホさ加減に少し恥ずかしさも感じつつと、今回の音声でもう一つ強烈に学んだことがあります。それは一発の音声回答の威力です。心のモヤが取れてこれほど前向きになることに驚きました。これは今後の自分の活動にも生かしていきたいと思います。原さんも忙しいと思いますが、少しでも音声回答をし、多くのモヤを取っていってあげていただければと思います。そして最後になりますが、心の底からありがとうございました。そして申し訳ありませんでした。単純な人間なので、ますます原さんにやられました。それでは失礼します、いたします。ということですね。はい。ありがとうございます。まあ、そうですね。前回というかね、以前の音声で、回答させていただいた、ね、内容に関して、フィードバックしていただいたの。よかったですね。あれでちょっと響いたかな、どうだろうなってね、僕もかなり、心配ではありました。で、まあ、こういった感じで、リアクションくれるのはすごくね、嬉しいですよね。基本的には、ほら、なんていうんですか、僕の立場っていうのは、こう提供していって、一方的にやっていくっていうのがね、主になりますので、本当に伝わってるかなとかね、理解して喜んでくれるかなっていうのはすごく分かんないんで、こういう表現をしてくれるっていうのはね、とてもありがたいと思います。で、こうちゃんと自分の中でしっかり解釈していただきましたね。実践行動したことを自分のフィルターを通し、価値を下げないように表現に気をつけながらアウトプットしていくと。これだけですよね。本当にこれです。で、それが分かっていないだけでした。実践行動する、そこが抜けていただけですということですね。まあ、本当ね、これね、義務教育のせいだと思うんですよ、僕も。 で、相当この感覚をね、得るまでには苦しみましたが、やっぱり、このね、音声投稿いただく、質問投稿いただく方でも、やっぱ質問内容を見るとそうだと思うんですけども、この人何もね、要は実践せずに、もやもやしちゃって、行動をしないで、もやもやしちゃってるから、それをね、聞きたくて、ご投稿してもらってるっていうのは OK なんですけども、まあ、単純に、そのね、実践実行してないっていうところが、あるんだなっていう質問もたくさんあるじゃないですか。で、結局やっぱね、普通に考えてしまうと、そうなっちゃうんですよね。で、多分それは、なんでしょうね、義務教育のせいですかね。わ からないですけども。やらずにこうね、モヤモヤして、要は100点取ろうとしちゃうってことです。10点でいいんだよってことは誰も言ってくれなかったじゃないですか。まず、要はほら、強制的にテストを受けさせられて、そしてその中でも一発でね、100点に近い数字を取りましょうという常識の中でね、僕らって生きてきたわけですよね。義務教育なんてそうじゃないですか。で言うと、要は起業して自分で生きていくっていうところになると、そのアプローチって正解じゃないわけですよね。要は そのある一点に向けて、試験ならその試験っていう一点、一日に向けて、自分の、なんて言うんでしょうね、コンディションを整え、知識を蓄えてって、その一点に向けて、バンとやるっていうのが、まあ、要は義務教育のね、スタンスなわけですよ。でも、それって、このリアルに生きていく場で、そういう場って、ほぼほぼないですよね。言ってみたら、スポーツ選手の試合とか、そういうレベルじゃないですか。まあ、例えばサラリーマンのね、一発のプレゼンテーションみたいなね、そういう部分ですよね。で、まあ、当然ですけども、そのね、一発勝負のところに実践実行っていうのはね、当たり前ですけども、あるので、要は学歴の高い人がなぜ成功しやすいかっていうと、そこができるからですよね。そこの一点に向けてもずっと我慢して、その一点で1年間で、大学受験で言ったら1年間で1回しかね、その発散する気はないわけですよね。そこに向けてひたすら1年間悶々とね、我慢して勉強し続けると、疑うこともなく、その参考書に向かうということですよね。だってあんな大学受験だって疑い出したら、試験なんて受けられないですよね。この勉強して僕は何の意味があるんだろうって思い出した時点で大学って受かんないと思うんですよね。で、それと一緒ですよ。僕も、まあ、そんなふうに思ってましたからね。なんだよ、これ、っつって。まあ、わかんないですけど。まあ、っていうことですよね。だから、そこに対して、盲信的になれるんですよね。その大学に受かるってことが正しいだってことですよね。そこに対して盲信的になって、その1年間、自分に対してプレッシャーをかけながら、ひたすらね、悶々としながらも勉強し続ける。そして一発勝負で、試験に受けるっていうね、これができるっていうことができる人じゃないですか。大学受験で高学歴な人っていうのは特に。だから学歴高い人がね、成功するっていうのは分かるんですよ。僕はまあ一浪したけど、五流大学ぐらいだったんで、要は言ってみたら途中でドロップアウトしてるわけですよ。その苦しみからとかね、そういう物事のトライから、ドロップアウトしてしまったわけですよね。ってことは、僕、当たり前ですけども、僕よりいい大学行った人、同じ学校でね、僕は代々木ゼミナール行ってたんですけど、同じ代々木ゼミナールで勉強していた人間、同じクラスで勉強していた人間の中でも、僕はドロップアウトして、その苦しみから逃げた人間ですよ。ってことは、そこにその苦しみにね、耐えて、勝ち抜いた人は当然ですけど、僕より高い大学行けるし、僕より基準が高くなってるってことです。その時点で、もう浪人生の時点で基準がね、僕の基準は低いんです。その人たちよりも、人生の中での基準ですよね。ってことは、その基準はずっと後々引きずってきます。当たり前ですけども、大学在学中もその基準がね、引きずってきます。僕はドロップアウトした感じで行った大学の先でですけども、当然ですけども、ドロップアウトしたやつらが集まるわけですから、自分の基準は低いっていうことに気づけません。だけれども、高いレベルの大学行った人っていうのは高いレベル、一応ね、意識が高いレベルの人間が集まってるわけですよね。ってことは、その中でも当然ですけども、自分基準って決まってきますよね。ってことで、どんどんこの差がめちゃくちゃついていくんですよ、実は見えないとこで。で、これがすごくね、ポイントだと僕は思いました、今になって思いますけども。で、それで言うと、当たり前ですけども、僕も同時期にネットビジネス始めた人いるし、一緒にね、塾入って数百人ね、その塾の中にいたわけですよ。で、その中で今ね、何人生き残ってるのかって考えたら、やっぱ消えてったやつはたくさんいるんですけども、当たり前ですけども、その中でも僕はやっぱ基準は高かったと思ってます。基準高める以外ね、生きていく道もなかったんで、それこそね、浪人の大学受験ってとは、気持ちがまあ違いますよね。ね、そう、要は親が行けって言ってるからみたいなね、半分そういう理由で受けてるわけですから、その時点で意識がもう違うんですよ、意識のレベルが。だから、ここすごくね、ポイントです。本当に。ね、だからこそ僕、意識の高い人しか集めたくないって言ってたそこです。ね、要は、慶応大学に行ってる奴らの意識と、僕のね、アジア大学って下から数えた方が早い大学なんですけども、そこにいる人間の意識の差ってもう歴然としてるんです。そこに大学に入る前にフィルタリングされてるわけです。ドロップアウトした人間が、やっと引っかかった感じで入ってきた大学の中で、自分の意識っていうものが、意識のね、なんて言うんでしょうね、基準っていうのがね、決まっていくにも決まっていく。そして、さらに、もっと上の大学で行けば、もう必死にね、 この理不尽だって言われる受験戦争に勝ち残った、ね、それで勝ち残って耐えた やり抜いた人間が集まっている中で の、コミュニティなわけじゃないですか、大学っていうのは。それで考えたら僕は当然ですけども慶応大学みたいなものを作りたいと思うわけですよね、このネットビジネスでいうと、ね、そういうことです。だから意識が低い人はダメだってことを言ってるんですよね。意味ないじゃないですか、そもそも大学行けば、ね、就職できるのと就職できるっていうこの幻想と全く一緒ですよね。でここもポイントです。結局はなぜ、高学歴の人間がこの社会でですね活躍できるかっていうと、僕はそこでしかないと思ってます。意識がまずでまず高いと、まずもう元の時点で意識が高いっていうことです。だからこそ実践するし行動するし、それに対して、ちゃんと分析をしていく、こういう目を持っている、こういう意識があるってことです。またこういうことに慣れているっていうことでもあると僕は思ってるんですね。でただだけども僕らのようなこの一人で生きていくね、ビジネスして生きていく中ではもう毎日がテストなんです。これ日々日々テストなんですよ。1年に1回とかじゃないんです。だから日々ねやり続けて、何かしらのアクションをして、それに対するリターンがないと僕ら成長できないってことです。だから今日何もやらなかったら何にもなんないってことです。何でもいいからやってください。そしてやってみて失敗することが本当に大事です。そこから学ぶっていうことです。その中で10回失敗して、あ、じゃあこう、その中でいろんな経験が積み重なって自分の考え方が、ね、熟成されて変わってきて情報が入ってきて、その中でやっと一発当たるみたいな、あ、今回当たったみたいなね、ことですよ。この違いでしかないんで、あとは日々ね、どれほどアクションしてフィードバックを得て、ね、そういった行動できるかです。これでしか成長できないっていうことをしっかりね、理解していただければと思います。なので、受験みたいにね、年に1回じゃないということです。まあ言っても受験もね、日々ね、自分で参考書解いて、できたできないってやってる人間が、そのレベルになってくっていう部分もあるんで、まあまあ本当、高学歴の人が、ビジネスでね、成果出しやすいっていうのは結構当たり前の原理かなっていうことに、今更ながら気づきましたね。もう本当、今考えると僕が、予備校の時やっていた勉強に対するね、アプローチもそうだし、姿勢もそうだし、勉強の仕方もそうですよね。全部もう五流ですよ。それは五流大学行くよねっていうことですよね。その受験に対しても意味を見出してないし、勉強の仕方もね、勉強の仕方っていうことを考えるっていうね、考え方がなかったですから、単純に与えられた参考書を端からね、何でもいいからとりあえず線引いてみるみたいなね、線引いたら勉強した気になったみたいなね、そういうことですよね。もう それでしかないじゃないですか。だからね、本当この部分しっかりね、意識高めてやっていっていただければと思います。ということでね、本当ありがとうございました。ぜひね、これもやが晴れた人間っていうのはね、あとはしっかり行動して、あとはし続けるんですよ。いずれもう一度、いずれです、何度もです。何度も同じ気持ちに陥ります。その都度その都度、自分を払拭、その気持ちをね、もやを晴らしていくには、自分で行動していくことしかありません。ということだけはね、ぜひ覚えておいてください。これ行動できれば、そのもやは自分で、ね、振り払えます。行動できない人間がそのもやにね、巻き込まれてっていうかね、そのもやにね、曲がれて霞の中に消えていくというだけですので、そこはぜひね、理解していただきたいなと思います。本当にね、うまくいってない人っていうのは単純にもう行動してない、もしくは行動の量が圧倒的に少ない、これだけでしかないと僕は思ってますので、ぜひやってください。で、行動したら当然ですけども、改善ですよね。これをやれるかですね。分析して改善できるか、これが最も重要です。これができれば成長しないことが不可能になるわけですよね。当たり前ですよね。だから自分が今いるステージよりも圧倒的に時間が経てば経つほど当たり前のように上に登っていけるということです。その視点がないだけで当たり前のように並行していく、まあ言っても人間は年を取れば衰退していくっていうところものだと思うので、結局右肩下がりになっていくってことですね。だから本当にあと10年後のね、自分やもしくは今の自分の友達との人生のね、差っていうのは今この時点だし、それが差がねつく上昇気流に乗れるか、下降気流に乗って下降のね、ラインに乗っていくかで、大きくさあと10年先になったらめちゃくちゃ大きくなります、この差っていうのは。本当にこれね、理解してやっていってくださいね。頑張りましょうということですね。はい。